誰でも簡単 IT 社長の時短術。
皆さんこんにちは、根本拓です。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。アシスタントでインタビュアーの白鳥です。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、根本拓さん、今日はどんなテーマでお話しいただけるんですか？
今日はですね、社員の IT リテラシーを向上させるというところをテーマにですね、社員教育で生産性アップを目指すというところのお話をさせていただきたいなと思います。
おー、なるほど、今日は社員教育ですね。ちょっと興味深いです。ぜひお話聞かせてください。
はい、まあ、その業務効率化とか生産性向上っていうふうなことを、まあ、考えたときに、まあ、なんかこうツールとかシステムを入れて、それをこう人の作業を減らしていくとか自動化していく、一人当たりにできる業務量を増やして生産性を上げていきますよっていうふうに、なんかこうツールとかシステムのことにはすごく目がいくんですけれども、実はですね、それを使う社員のですね、リテラシーっていうのが非常に重要になるので、今日はそこのお話をしていきたいなと思います。
確かになるほどですね。ありがとうございます。はい、ぜひ聞かせてください。
はい。まあ、うちの、まあ、以前のお客さんの、ご状況だったんですけど、私のところにご相談いただく前にですね、社内の中で、販売管理のシステムですね。なのでお客さんの情報とか、商品がいつ売れて、いくらで何個売れて、みたいな、そういうようなこう情報を管理していくような、まあ、システムが社内に入っていたんですけど、それがこう全然使ってもらえてないと。社員が使ってくれていないと。っていうようなお悩みを抱えてらっしゃってて、なんでなんですかね、みたいなところを、まあ、いろいろこう従業員の社員の方とか、いいお話を聞いていたりするとですね、使う側のリテラシーがですね、システムに追いついてなかったっていうのが、わかりまして、なんでどんなに、まあ、いいシステムとかツールがあったとしても、使う側がそれを使いこなすことができなければ、それは宝の持ち腐れになってしまうので、なんかいいものだから入れようで終わるんではなくて、しっかりそれをみんなが使いこなせるようにするための、まあ、リテラシー向上とか、教育っていうのが非常に重要になってきますっていうところですね。
なるほど。確かにおっしゃる通りですよね。
はい。
今具体的なね、会社様の事例をお話しくださいましたけれども、その際は根本拓さんの会社様が何かこうご指導に入られたりとかもされたんですか？
そうですね。まずはそのシステムとかを使ってどんなことをやりたいのかっていう業務の流れですね。まあ、これをしっかりと可視化させていただいて、まあ、そうすると、まあ、従業員、社員の方もですね、これのシステム使って何しないといけないの？このシステムは何のためにあるの？っていうところの目的とかっていうのを、皆さん理解していただけるようになるので、こういうことをやるためには、このシステムをこんな風に使わないといけない、使う必要があるっていうのを、まず、皆さん共通認識を持っていただくというところで、まあ、一つシステムに対する理解度のリテラシーが上がったっていうのが一つ。あともう一つはですね、マニュアルを作るっていうのが、まあ、うち、大切にしていて、まあ、というのも、やっぱ会社の中って、IT が得意な人もいれば、IT 苦手な人も、まあ、当然いらっしゃるじゃないですか。皆さんが皆さん、同じ IT の知識とか経験があるわけではないので、まあ、当然組織なので、得意な人がいれば、不得意な人がいるっていうのは当たり前のことなので、まあ、そうなった時に、どちらかというと不得意な人でも、しっかりとそのシステムを使いこなせるような、まあ、マニュアルとか、手順書みたいなものを、まあ、しっかりと、こう、ドキュメントとして作っていく。で、それを使っていただくことで、まあ、より、いいリテラシーが高まる。教育もされつつ、まあ、しっかりとそれを運用で使っていただける。まあ、そういうふうにさせていただいたことで、まあ、うまくシステムを使って、業務をこなすことができるようになって、まあ、それが効率化につながって、まあ、生産性が大幅に上がったっていうのはお客さんがいらっしゃいますね。
なるほど、すごい素晴らしい事例ですね。
はい。
そうですよね。社員さんもね、何のためにこのツール使わないといけないんだろうっていうね、共通言語認識ゴールがないと、ね、なかなか手が進まなかったりもするんですよね。
そうですね。特に、まあ、新入社員とか、まあ、中途で入ってこられたような方って、もうすでにその入社した会社にシステムが入ってるわけじゃないですか。で、じゃあ、この業務はこういう風にやってね、このシステムでこういう風に使うんだよって、なんかざっと、ざくって言われても、よくわからない、初めて使うものなんですけど、みたいに、やっぱなってしまうので、まあ、そこをしっかり丁寧にフォローするための、まあ、マニュアルとかっていうのを、うちは大切にさせてもらってますね。
なるほど。いや、素晴らしい。ありがとうございます。
はい。
はい。続いての何かポイントはあられますか？
もう一つのポイントは、継続的に、教育、社員教育っていうのをやっていく必要があるかなというふうに考えてます。やっぱり IT って、新しいものがどんどん出てくるじゃないですか。
はい。
まあ、特にこの1、2年とかだと、まあ、AI っていうのがすごく話題になってますし、まあ、AI もどんどんどんどん新しくなってきて、進化していってるし、どんどんどんどん新しいものが出てきていくっていうのがあるので、まあそうなるとやっぱ今後もこう IT に関する技術とか動向っていうのはどんどんどんどんこうアップデートされていくので、まあ一度教育して終わりではなく、例えば半年に1回とか年に1回みたいなところで、まあ社員の IT 知識とか IT スキルを高めるためのまあ教育っていうのを定期的にやっていくっていうのがポイントの2つ目になりますね。
なるほど。いや、確かにそうですよね。本当に日々進化が、変化がもう著しいですものね。
そうなんですよ。私もね、最新のものを追いついていくの必死ですからね。
うん、ね、そうですよね。すごいです。尊敬です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ポイントとしては、まだ他に何かあられますか？
ポイントとしては、あともう一つだけあって、
うん、
これはですね、まあ、教育、ポイント二つ目で教育をするところの、まあ、さらに付随的な、三つ目のポイントになるんですけれども、フォローと評価っていうのも、やっぱりしっかりとしていく必要があるかなと思います。やっぱり当然知識って、まあ、学んだだけだと、なかなか、すぐに忘れてしまったりとか、やっぱり実務になかなか活かせなかったりっていうのがあったりするので、その学んだ知識を、しっかりと、こう、現場で実務で使って、それによって何かしらの成果が出ているのであれば、まあ、それをしっかり、こう、会社として評価をする。というのは、こう、人事制度であったりとか、評価制度っていうのを設けていくっていうのも、大切ですね。やっぱり、知識だけだと、何の意味もないと、個人的には思っているので、知識を使って、まあ、実践をして、それによって何かしらの結果であったりとか、数値上の成果っていうのが出てくるのが、その知識を学ぶ最終的なゴールだと思うので、そのゴールに達成したらやっぱりそれなりにその人の努力を評価する、その人のプロセスを評価するっていうのを会社としてやっていかないと、まあ従業員としても、まあ別に学んだとて、別に何もいいことないんだったら、面倒くさってなっちゃうので、はい、そこまでしっかりと仕組み化していくっていうのが3つ目のポイントだなと思っております。
なるほどですね。ありがとうございます。
はい。
はい。いや、今のお話聞いて私なんかふと思ったんですけれども、これだけこうね、IT とかシステムが大事とかね、言ってますけれども、結局はこう、会社として、組織として、人と一緒にこう、作り出すからこそ、人を大事にしないと、人の声を大事にしないとっていうのが、両軸であるんだなっていうのを今お聞きしてて思いました。
そうなんですよね。やっぱり、まあ、IT ってなると、システムとかツールみたいな、そういう手段に目が行きがちなんですけど、あくまで手段なんですよ。で、それを使うのは、社員であり、従業員である人なので、やっぱその人の目線に立った、こう、教育とか、評価っていうのを、ないがしろにしたまんま、IT のシステムだけポンと入れても、それは何の成果も生まれないので、そこは両方重要なんだというふうな考えを忘れないでいただきたいなと思います。う
ん、いやー、すごい貴重なお話をありがとうございました。私もなんだか改めてジーンとくるものがありました。
あ、本当ですか？よかったです。
きっとね、リスナーの皆さんも何か響くものがあったんじゃないかなと思います。いや、次回の話もとても楽しみにしております。
はい、こちらこそ次回もよろしくお願いします。
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。